解体者の夜ヘルス。ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシダゴミ、三浦あずさんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、まあ今週もやってまいりましたけど、
はい、
まあ、我々、私と三浦三平と、はい、松崎くんがですね、はい、ちょっとまた、MC のお仕事をさせていただきまして。
はい、見ました、違った。
あ、見ましたか。
はい。詳しく見ると悔しいからあまり見ない。
ですよね。ですよね。うん、特にあなたは。あの、1月の26日に、ボクサーキャバラさんの方でですね、はい、隣の吸血鬼さんのイベントがあって、はい、で、声優さんは、富田美優さんが、
はい、はい、ソフィー・トワイライト役の、
はい。はい、ということで、ちょっとまた3人でやらせていただきましてですね。はい。まあ、でもお客さんも多かったですし、盛り上がりましたね。
ノリ
も
良かったし。ボクさんでイベントやらせていただく、まあ、何回かね、うん、ありましたけど、はい、終わってすぐっていうのが意外と今までなかった。
そうかもね。
だからそのイベント中、その DVD も、2日後ぐらいに発売になりますみたいな。
ああ、なるほど、ね。
とかも意外となかったかなっていうので、割とホットなイベントになりましたね。
はいはいはい、結構グッズとかも、でもまあその時点で結構ソールドアウト多かった、
ね。ありましたね。
で、そうね。で、結構今回もT シャツをね、二、はい、人衣装でいただいて、
はい、はいはいはいはい。
隣の吸血鬼さんの。はい、で、松崎が、普段 T シャツ着て上からなんか羽織るんですよ。うん、松崎くんは。
そうですね。
で、上羽織るの忘れてきたて。
ジャケット的なものを忘れて。
普通に、まあズボン。
はい。
で、隣の吸血鬼さんの T シャツ。
ソフィーが描かれた T シャツ。
半袖の白い T シャツ。メガネ。で、舞台出てて、パッて見たら、普通の完成度高いオタクじゃない
昔のコントの衣装で。
そう、そう。昔からいる。
こいっちゃなんだけど、あの場にいる誰よりもオタクっぽい格好
でしたね。そう、
今そんなステレオタイプいないもん
ね。そうそう、
い
ない。
稀にいますけどね。
もう急いで迷彩のバンダナ買いに行こうかな。
ね、ドゥフフって笑う、そう、オタク。
指出しの手袋が。
でも面白かったね、富田さんも、うん、すごいノリ良くて、
うん、
なんか、なんか BL スキーみたいなね、話
らしいですね、はいはいはい、
全然舞台で、
うん、
まあ、あれそうか、お客さんからの質問があった上での話だったけど、
うん、
結構お好きなんですかって言ったら、お好きなんですみたいな感じ、
みたいな感じでね、はいはいはい、
いやーすごかったです
だから富田さんが結構テンション上がった瞬間で、うん、三平さんが、うん、妹にしたいキャラは誰でしょうみたいな、うん、クイズで、僕と富田さんがクイズで当てた方が勝ちみたいな、うん、クイズがあった時に、三平さんがその流れで、日向の弟、
うんうんうんうん、
かわいいよねって言った時の富田さんのリアクションめちゃめちゃ良かった、うん、はいはい、それ
あれはもうね、隣の吸血鬼さん内部の人の反応じゃない一視聴者としての
感じでしたね。
あとでもやっててバカバカしかったとか、まあ、その要はクイズをお客さんに当ててもらうみたいなコーナーもあったわけ、クイズ対決みたいな、
はいはい、
で、その中で、だから最初その隣の吸血鬼さんの中で、その、さっき言ったね、はい、妹にするのは誰みたいな、うん、俺が、それを二人に当ててもらうみたいなのだったけど、はい、最初は台本上は、俺の一番好きなキャラ、誰だと。でも、俺多分松崎当てちゃうなと思って、うんうんうん、まあ、あれ舞台でも一応聞いたんでね、うん、多分分かってるでしょって言ったら、うん、僕分かってますって言って、うん、じゃあ変えようって、で、妹にしたの。
はいはい、
で、あれ書いてる途中かな、
はい、
ちなみに松崎、俺誰って聞いたら、日向、
日向でしょ
って言ったんだけど、俺ちょっとその時さくやちゃんで
日替わりですからね、
まあそう言いなさんな、ムーズキーがちょっと俺に響いてしまう、ね、それを言ったら富田さんが あれですね、今期の嫁は何人いるみたいな感じの人ですねって言われて、こう二次元最大者としてのメンツ丸つぶれっていうのがあってね嘘でも日向って言っとくべきだ。
まあ嫁は嫁でね、別に。
嫁は嫁ですから、
う
んうん。嫁とは言ってないから。
そう
嫁とは言ってないから、僕。
誤解しないでください。
そう
嫁はもう決まってますから。
決まってます。
う
ん、まあでもそんな感じで、ね、はい、またいろいろお仕事あれば嬉しいかなと思ってますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
そのキャラをね、イラストで描くっていうクイズだったんで。うん、
また松崎さん。
地獄じゃん。
松崎さんがアウトプットしたんで。またお客さんのざわめきそう
だったんですよ。富田さんが絵上手かったんでね。
ああ、そうね。
富田さんチラッと見てえみたいな顔
しましたね。それはね、仲いい我々でもええってなるんですから。そうそうそ
う、あれ慣れないもんな、
うん、まだ
まだ慣れない、
まだすか、
無理
ということでですね、はい、まあ、そんなお仕事もありましたけど、はいはいはいはい、またちょっと、今期アニメの話を、はい、いきたいのですが、はい、どうでしょう、ちょっと松崎さんから言ってみましょうか。
僕いいですか、はいはい、僕はねちょっと単独ライブなどありちょっと、うん、なかなか溜めてた部分もあったんですけど、うん、ようやくかぐら様、
かぐや様、
あ、
アズマンガじゃない。
かぐら
を、かぐらをこくらせないでしょ。
かぐらはこくらせたい。かぐらはこくらせたら絶対赤面するわ。でもかぐや様もね、すいません、かぐや様はこくらせたい。
どちらかることあります
よね。いや、かぐや様あれ二人ともいいっすね。
うん、まあね、かぐや様と
白金くんのあのカップル、
あの感じ、
もうだからカップルですもんね。
カップルですあれは。
あれはカップルですもんね。うん、でも僕がまあ、かぐや様いいなと思って、でもやっぱり藤原ちゃん、
ね、
あの子すごい
ぜ、
ね、
すごい、
全部の空気をぶち壊す感じというか。う
ん、いやでもいいトス上げてますよね。
まあ、
いやあの子が何？こうかき回し役でもあり、うん、あとなんか巻き込まれる感じもあってね、うん、
だから2人がバチバチしてる時に後ろで、うん、へえ、うん、とかなんか、うん、あと、うん、後ろに文字が出てる感じとか、ああすげえこの子いい子なんだ、あと、うん、裏表ない子なんだなっていう、う
ん、なんかね、
う
ん、もうアホすぎて表しかないんですよ。アホすぎて、ちょっと行くと多少そのまあ、黒いというと大げさですけれども、うん、ちょっとだゲームやった時に、ちょっとずるい手を使ったりも、あるんですけれども、作詞だったり。
はいはいはい、
でも、それも裏側じゃないのよね。うん、全面に出ちゃってんの。うん、なぜならば、バカだから。
単純にそのゲームに勝ちたかったからってことです
よ。そうそうそう。もういいですよ。
いい子ですよね。
目もう、掛け狂いとかに出しちゃうともうすぐ、全部顔出ちゃうから。
でもなんか勝ちそう。
持ってるのは持ってる。
そうそうそう。
裏の裏勝ちすぎて相手が。
何も、裏を書いてなかった。
なのにこの自信だったのか。
でもなんかその2話のなんか最初で、なんかこの生徒会のなんか、あれ全校朝礼なのかな、うんうん、で、なんかその、普通になんかこの後はその生徒会長の誰、白金くんですみたいなこと言ってるのかな、うん、の仕事してる時に、あ、やっぱ生徒会役員ではあるんだなってなんか、うん
ね、
ちゃんと仕事はしてるんだなみたいな感じになりましたね。
だからなんか頼れるアホの子ですよね。アホの子は取れないけれども。
だってなんやかんやで白金くんにお弁当作ってもらってるって、
う
ん
ね、
あれは
何あれ、
うん、でもあの懐の飛び込み具合ですよね、うん、その恋愛感情とかじゃなくなんかこう、うん、で言われた男の方も白金くんの方もそこは別になんか意識をせずに、
うん、
一つ作るのも二つ作るのも一緒だからなみたいな、
うん、
いい関係、
うん、
何話まで見た？
僕だから2話なんですよ。
2話までか。
まだそこなんですよ。
そんな藤原初期が気になってるんだったらね、はい、3話ですよ。
3
あのね、まあちょっと内容は置いときましょう。
はい、
エンディング。
エンディング？
エンディング藤原初期バージョンのエンディングが。
そうなん
で、4話見たらもう戻ってたんで、多分その時だけのかもしれないんですけど、
はあ、
これすごかったんですよ。
へえ。
一応タイトルがチカッとチカチカってまたアホの子が歌うんですけど、とにかく、はい、チカちゃんが、で、カメラ固定みたいな感じで、うん、生徒会室。はい、で、最初机に寝そべってるとこから始まって、はい、で、音楽入ったら歌いながら踊るんですけど、
はあ、
その動きがすごいの。
へえ。
かわいいのもさることながら、はい、もういわゆるぬるぬる動くじゃないですか。
はいはいはい。
こんまかく動いて、で、特にね、スカートの質量っていうか、
うんうん、
例えばこう、たなびいたり、
はいはい、
こう、例えばこう、ちょっとスカートを開って、こう、なんつうの、こう、ふわっと浮いて、はい、下にストンと落ちる感じが、もう本当の布みたいなの。
へ
ぇー。これはすごいちょっと話題になってまして、で、さすがに気になって、このエンディング作ったの誰だと思って、
はい、
調べたら、中山直也さんっていう人なんですけど、はい、これがもっとやっぱ京アニ。で、その人がもう、作り上げたっていうので、うん、これ本当ね、で、今ね、アニプレックスの公式 YouTube でも、
はい、
これ歌詞の字幕 付きで、はあはあ、あの公式で上がってるんで、はあはあ、ぜひ見てください。これ、ひそますエンディング以来の中毒性です。俺、正直もうこの3話のエンディングだけ何回見たか分かんない
です。でもなんか確かに話題にはなんかなってたんですよね、うん、ツイッターとかで。
これ多分ね、踊ってみたみたいのも出ると思う、そのうち。
あ、そっか、なんかロトスコープの技法を使ってるみたいな。
それがちょっと調べたら、俺も最初そう思った。はいはい、ロトスコープから落としてんのかなって思ったら、はいはい、まあ俺も、調べた限りなんで、はい、わかんないけれども、はいはいはい、調べた限りだと、ロトスコープじゃないの。
じゃない。
手書きで、手書きだと思ってみたらびっくりするから。
はい、ああ、ロトスコープだったら俺、先輩面しようと
思って。大丈夫、学科が違う。
おい、わし、悪の花先輩やぞって言おうとしたんですけど。
いや、でもね、これ見たら、あの、チカちゃんの可愛ささらに倍増する。
ああ、そうっすか。
とんでもね
へ
え。
もう、なんかね、まあ、それは、公式な動画じゃないけど、うん、海外の人が見た時の、うん
はいはい、
その海外の人はもう10人くらいその顔を踊ってるのを見てる動画があるんだけど、はいはいはい、それもバカバカしかったよ、うん、もうみんな驚いたりなんか外人踊りしちゃってしたいやでもこれはすごいね、3話エンディングこれまたやってほしいなっていうくらい、うん、
あーなるほどね、1話だけにするのももったいない、
素晴らしいですこれは、
まあでも1話だからそこまで力入れたみたいなのあるかもしれないしな、でもちょっと改めて見て、うん、3話ちょっと見てみます、
はいはい
はい、はい、
じゃあちょっと僕軽く、
はい、
ちょっと2作品ちょっとまとめてなんですけども、
はい、
盾の勇者の成り上がり、まあ僕の可愛いタヌキっ子、
はい、
ラフタリア、
ラフタリア、はい、
そして、テンスラ、転生したらスライムだった
けど、はいはいはい、
こちら僕があのまあやっぱりあのこの子こんなんなのに可愛いって言ってたあのリザードマンの、
はいはいはいはい、
女の子の、
はい、
そうか、
はい、
これちょっとあの批判とはではないんですけれども、はい、ラフタリア すごく成長したんですよ。
ほう、
はあ、
僕たちの知ってる、
はい、
ラフタリアはちょっとこう、
はい、
幼い感じだったでしょ、
はい
はいはいはい、2話の2話か3話のラストぐらいまでそんな感じだったじゃないですか、
はい、
あの次の話だったらすごく大きくなってまして、
はいはいはい、
タヌキの成長速度ってそんな
早い？いやいや違う。
いいんです。
いやタヌキ、
はい、いいんです。それも可愛かったし、
はい、
可愛かったし、
はい、
ただもうちょっと。
コタヌキターン。コ
タヌキターン。
そうっすか。
いろいろ調べたらそういうアジンのなんか、ね、成長が早いっていう
設定があるんですね。
らしいんですけど。
なるほど。
でレベルが上がった頃こそ、う
ん、
ある程度なると、
あらいいじゃないですか。レベルが上がった証拠、強くなった証拠。
うん、
もうちょっとこだわり。だってもう
勝たなきゃいけないから。
でももうなんかもう膝に乗せられないもん。
もう自分が大きくなるしかないですね。
もうこれもうこれ以上ジジイになる、ね。で、
はい、
このテンスラのリザードマンのソウカちゃんは、
はい、
リムルに名前をもらったわけです。で初めてソウカって名前つくんですけれども、はいはい、名前をもらったらレベルが上がるじゃないですか。そうですね、はい、これもレベルが上がったんですよ。
見た目変わりますよ。
人間っぽい格好になったんですよ。
うん、
可愛いんですよ、
うん。
角もあるし。
うん、
もうちょっとトカゲのターン。
何タヌキのターンとか、コダヌキのターンとか。
トカゲのターンまで言い出
したの。トカゲのターンもちょっと、なんかなんか皮膚の柔らかさとか。多分触ったら、あ、変温動物だから冷たいんだろうな、みたいな。
あ、なるほど。3プラス1のアルファでいて欲しかったみたいなことですか、
うん、そうそうそう。
ああ、なるほど。
そうそう。
あ
まだアルファなのかもしれないけどね。
あ
だけどね、なんかね、もうちょっと、もうちょっとな、俺に夢を見させて
もらって。夢ってなんか、
ない、うーんっていうね。
は
い、
ああ、なるほどね。まあ、趣味思考とね、ちょっと外れてしまったりはします。
うんうん、
いや、でも可愛いじゃん。
可愛いですか、
ね、可愛いじゃないですか。
ね、
大きさ大きさですか、
でも、でもね、そんな、まあ、盾の勇者ですけれども、はい、良かったですよ。その、まあ、その、大きくなったことで、
うん、
意地悪してた槍の勇者かな、
はいはいはい、
が、ちょっとこう、気に入り出して、
うん、
で、要は、ラフタリアをかけて勝負、みたいにするんですよ。
うんうん、
で、結果的に卑怯な手で負けちゃうんですよ。
は
い、でも、で、奴隷だったラフタリアをもう自由にしていいぞ
うんうん、
で何だったら俺んとこ来るかみたいなこと言うんですけど、うん、ラフタリアはもう奴隷じゃなくなって、なんか呪文みたいな、うん、なんか、はいはい、入れ墨みたいになってるんですよ、はいはいはい、あれももうなくなったけれども、うん、元に戻ってくるんですよ。
おお、それで主人公の元に、
そうそう、主人公の名前忘れちゃった、
まあ、まあ、でも盾の勇者
の盾の勇者、
はい、直ずに、なんかそんなんだよ。
で、まあ、盾の勇者のとこ戻ってくんだけど、うんうん、で、盾の勇者ってさ、なんか飯食っても全然味がしなくなった。
はいはいはいはい、はい。
でも、ラフタリアが、そうやって私はずっともう、あなたのそばにって言ったことで、うんうん、味覚を取り戻すの。
おぉ、
すごいいい。
お
ぉ、すごいいい感じ。
なるほど。
あれをちっちゃいバージョンでやっても。
いやいやいやいやいやいやいやいや。いやいや、それは
こう、なんかこう、バブミにギャップがあるみたいな。
いや、バブミ。
これ正統派バブミだったのよ。
は
正統派のバブミを感じたんだけど。
ああ、そう、幼いながらも
大きくなったラフタリアに。
個性をね。はいはいはい。
なんかその、ちっちゃいながらのバブミっていうのを感じなかったなっていう。
あ、ちっちゃいながら、大きい。いや、ちっちゃいながらのバブミが、
本当に。あれ、俺なんかまたバブミをなんか、
だから小さい女の子に母性を感じるのなんかバブミで、だから大きい人に母性を感じるのはただの母性ですから。
ちょっと俺すげえ壮大な勘違いよでもそんなんじゃないんだよ、俺の中には俺のバブミがあるんだよ
哲学、
はい、まあでもね、でもちょっと盾の勇者も天面もちょっとますます今後見逃せないって
、うん、はいはいはい、
うん、
なるほど、
ね、そんな感じっすわ、
はい、
じゃあドイチューさん。
私、じゃあ私も、まあ、ある意味人外ですけれども、うん、同居人は、
はいはい、
膝、
時々、
頭の上。
いいですか？
いいですね。
まだ見てないな
ぁ。まだ見てないですか？
はい。
これ、まあ、要はまあ、人間嫌いの小説家が、うん、はい、まあもう一人暮らし、うん、両親も死んでて、うん、で、まあ拾った猫と、まあ、暮らすことになるみたいな、うん、話なんですけど、うん、A パートはその主人公の小説家の目線で動くんですけど、
うんう
ん、B パートは猫の目線
の
感じです
よ。あら、
この時猫はどう考えて行動してたのかみたいな、うん、
が後で分かったり、同じセリフだったりするんですけど、
うん、
その視点が違うので、
うん、
見せ方もちょっと違ったりとかなんです
け
ど、うん、へー、その3話でその、まあ、家でまあ仕事をしようとしてたらなんかもうバタバタ暴れ出して、
うんうん、
なんで猫ってこんな暴れるんだろう、どうしようみたいな感じになってるんですけど、うんうん、でも仏壇とかもバーンってなんかバーン音がしたから、
ご両親亡くなってるからね、
そうそう、うんうん、その両親の仏壇の遺灰とか、うん、家とかもバタンってなってて、こらーっつって、
うんうん、
怒って、そうなりますよ。で、もううざいなこいつみたいな感じで、
うんうん、
今まで別に撫でたこともないしぐらいやったんですけど、で、まあ小説書こうと思って、インクが切れたっていうので、お母さんの部屋、亡くなってからそのままにしてた部屋にガッて入っていったら、また猫バーって入ってきて、また暴れ出して、そのアルバムがバタって倒れてくるんですよ。で、アルバム見たら、そのお母さん、両親はすごい旅行が好きな両親や、うん、
はい。
それなのに俺はこんな引きこもりみたいになってもったな、みたいなのもあるんですけど、で、そのアルバムを見たら、旅行でなんか、その、スバルっていう主人公、うん、主人公が好きな場所みたいな、
うん、
好きな作家さんのとこ行ってきたみたいな、
うん、
で今度は3人で行きたいねみたいなのが、
うん、思い出が
貼ってあって、もう2人だけの写真、
うん、
でも結局なんかあの時俺が止めその旅行先でなんかバスの事故かなんかで亡くなって、
あ、なるほど、
で俺が止めときゃよかったっ ってわーって泣いて、うん、で泣いてたら猫が今まで全然懐かんかったんですけど、うん、ほっぺたをスッて舐めてきて、
うん、
で初めて撫でて、
うん、
あ、猫ってこんなあったかかったんやみたいなのを、で A パートの方
が、うん、はい、
で B パートなん
です、はあはあ、
B パートは猫の目線で始ま
る、はいはあ、
家におったらなんかもやもやなんか飛んでるものが
ピンク色の
なんかピンク色のもやみたいな、それをずっと追いかけてたんですよ、なんだこいつはって言って、で仏壇の方にそいつが行ったから、うん、仏壇の方に飛びかかったらそれ、うん、バタンって倒れてこら、はあ、って言われて、うん、あの男がこんなに怒ったのは初めてだなみたいな、
は
あ、でもその猫も勘違いしてて、そのモヤモヤみたいなやつから守ってあげるよみたいな感じではあるんですよ、
うん、
なんか主人公ほんま病弱みたいなやつなんで、
うん、
あの飯も食うてないかわいそうな子やから私が守らなきゃみたいな変な使命感があって、
だから猫目線の時はその猫のセリフみたいなのはある、
う
ん、
そうそう、あるある、
ある
セリフは、
うん、あるある、
はいはい、こっちには分かってるんですね、はいはい、
でまあそのお母さんの部屋入ってったらまたそのモヤがフィューってまた入ってたから、それも追いかけてったらそのアルバムがバタなんて倒れて、でその気がついたらこう泣いちゃって、ね、うん、その主人
公
が泣いてて、でこうでペロってこう舐めてあげてね、
うん、
まだこうモヤが消えるって、でモヤが最後なんか ありがとうだよろしくねんか、うん、なんか言って。両親の霊がずっと見えてたってい うのが、そのキーパートで分かるみたいなんで。
でもなんか両親も安心してようやく成仏できたみたいな感がある。
だからなんか猫ってなんか見えるみたいなのよく言いますもんね。
なんかすごいね、見せ方もすっきりするし、うん、お話自体もいい
話だし。すごいいい話。
あと結構、なんか、人間の解釈と猫の解釈が微妙にずれてるのも、うんうん、
ああ、はいはいはいはいはい。
なんだっけな。なんか、倒れた時もあったじゃん。ご飯食べて、ずっとやってて。で、それを、なんか、猫が、ずっとなんか知んないけど、猫の餌をずっと運んでたんだよ、はい、最初はなんだっつってなんか、床に散らばったのを捨ててたりしてたんだけど、うんはいはい、実はそれはなんか猫が、昔過去に自分の兄弟が餌食べなくて死んじゃったからすごく心配しててっていうのがあったりするんだけど、
だから食べなっつって渡してみてた、う
ん、だからなんかね人間側の解釈では編集者が来た時に、うん、いやそれは信頼してるからですよみたいなこと言うんだけど、うん、信頼とも違う、実はちょっと上から目線なの、
うん、
ご飯食べなくちゃ死んじゃうわよ、うん、私が何とかしなきゃ、
う
ん、だちょっとそのなんかこう微妙にずれてるのも面白い、ねうん、
だから守ってあげなきゃみたいな、
それがまたちょっとあったかかったりする、
ねうんうんうん、
めちゃめちゃ癒されますね。
いや、あれはいいです
よ。でも確かに猫は下からじゃないですよね確かに上からの、うん感じだもん
な。あとやっぱね、その猫がハルちゃんって言うんだけど、はいはい、声がいいですね、うん、山崎遥さん
あーやってる、はいはいはい、
いやあれはね、あの声じゃなきゃダメくらいの、
あいやハマってますね、
うん、
なんかちょっとこうお姉さん目線のツンデレみたいな感じなの、
うんうんうんうん、
もう私がついてないとみたいな感じ
だった、
う
ん、しょうがないわねみたいな、うんスタンスなんですよね。
なるほど。
そうそうそう。あれはね、いいっすよ。今季一番の癒し枠。
ああ。
で、時系列をそうやって見せるっていうことで、ある意味で癒しのブギーポップだと俺は。
そうですね。そうですね、うん。その間何があったのかっていうね。
血は、血は出てこないけど。
スバル君もね、割となんか、いいんですよ、なんか。
うん。
うん、なんか、不器用な。
うん、うん。
バラカモの半田さんみたいな。
うん。はいはいはいはいはい。
だからちょっと人間嫌いだったり、要は人見知りみたいなとこもあって、あとなんか人多いとこに来るのが嫌だみたいな感じで、でもちょっといろいろ、その、はるちゃんが来たことで出会いが広がっていくんだよね。
そうですね。
ペットショップ行って、なんか女性の店員さんと仲良くなりそうだったりもするし。
結構その、はるのために、うん、そのダイエットの猫のダイエットを教えてくださいみたいなのも言えるようになったりしますし、なんか成長もね、いい感じで。
なるほど。
これ見るとちょっと猫可愛いなって
思う、ね、いや思いますね、
うん、
いいアニメですね。
いや素晴らしいっすわ、うん、まあじゃあでも今回はこんな感じですかな。
そうですね、
はいはい、ということでですね、
はい
今期アニメの話はこの辺でということで、
はい、
ビバードは、
はい
ちょっとですね以前リクエストでちょっとツイッターであった、
はい
ちょっと報われないキャラをちょっと救ってみようみたいな企画をちょっとやってみようと思いますんで、
う
んはい、よろしくお願いいたします。報われないキャラを救おう。はい、ということでですね、これ多少なんか前リクエスト、
はい
ツイッターがあったと思うんですけれども、
うん、
まあ報われないキャラをちょっと、
はい、
なんとかしようみたいなですね、はいはいはい、ちょっとテーマでということでですね、
はい、
まあ今回じゃあそれでやってみようみたいになったんですけれども、
はい、
とりあえずですね、やっぱ結構ね女性キャラは、
はい、
結構その恋で報われないとか、
うん、
結構多いんですよやっぱ調べたら、
はい、
で意外と男性キャラは、うん、あまりちょっと恋で報われないキャラって意外とやっぱあんま少ないんで、
うん、
なのでとりあえず今回女性に限定しまして、
はい、
で、この女性報われてないと、
うん
じゃあ一人が言いますと、
うん、
それを3人で各々この男のキャラと、
うん救ってくれるんじゃないかこいつなら
付き合ったら、
うん、
なんかこういいんじゃないみたいな。
忘れられるよ。
忘れられるっていう。だからなんでしょうね。はい、近所に住むおせっかい
おばさん。おせっかいな。とんだおせっかいな企画ですね。
確かに。まあそんな感じでですね。
そうですね。まあ不遇だからいいみたいなのもありますけれど、
はいはい、
一旦ちょっと救ってみようじゃないかな。
そうそうそうそう。はい。
じゃあ、とりあえず俺から一人目いきますが、
はい。
俺やっぱりね、ちょっと窓まぎの、
うん。
ミキさやかちゃんを、
うん。
うん
まあ、確かにね、そうなんですよ。
あれはドデンカセントいかんやつです。
は
い、
確かに強固でいいじゃんっていう話もあるんですけれども、
うん、
やっぱ僕はそれでいい方思ってたんですけれども、
うん、
やっぱあの俺ちょっと二次創作に毒されすぎかなと思ってですね。やっぱりあの子はそうですよ。やっぱりちゃんとね、
うん、
あの京介くんでしたっけ？
あ、はい、
あ、じゃあ男の子、
そう、男の子、
はいはいはいはい、
の恋に敗れた後に、やっぱちょっと普通の恋愛もさせてあげた方がいいんじゃないかと。
うんうんうん、ああ、なるほどね。女じゃなくて男を、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
ある意味とんだおせっかいですけ
ど、ね、まあまあ、まあでも傷がね、
はいはい、
ありますから、
ゆり認定されてんだからいいじゃんみたいなとこもあるんですけど、
まあまあまあ、
ちょっとどうですか、三木さやかさんには。
誰、京介ってなんか楽器かなんかやってんでしたっ
け。あれバイオリン
ですよね、
うん、
天沢誠治
誠治
いやでも思い出しちゃうか、
あ、
なんかくっついたとしても、
そっか、
天沢誠治が後で京介の存在知って、あ、俺代わりなんだみたいな、
そうそうそう、
お互いが傷つく可能性
ある。あ、じゃあ
そしたらまたあの魔女が生まれるよ。
あ、バイオリンはやめよう。
あ、そう、男からも、男からも魔女が生まれる、
同様の理由でハーメルも出しにした
。楽器なしでしょ。
楽器なしか。
楽器なし。
じゃあ何をとっかかりにすればいいんだろうな。
さやかちゃん、
誰がいい。
でもさやかちゃん根っこは明るいですからね、
うん、そうですね、確かに、
うんうん、なんかし、
俺、まあ、世界観違うから、
はい、
あれかもしれないですけど、はい、まあ、やっぱもう、さやかちゃんは、魔法少女になっちゃってんすよ。
はいはい、
どうしても。
はい、
これは致し方ないんですよ。
はい、
だ俺、夏目友人帳の夏目とか、
あ、
は
あ
は
あ
は
あ、
で、実際ね、同じ世界観にしたときに、
はい、
夏目はそっちの窓まぎ側の魔女とかを見ることができるかどうかは、
うん、
ちょっとわからないですけれども、
はいはい、
なんか価値観を一緒にできるような気はするんですよね、
うん、
僕。
は
あ、
は
あ、
は
あ、うん、いいかもしれないですね。
あ、でもちょっと待って、にゃんこ先生来ると、キューベイかと思って。
構えちゃう。
そんな
そんなわけない。
にゃんこ先生の方が、まあ、まだ、あ、でも、にゃんこ先生はでも、いいんじゃないですかね。
いっそ、にゃんこ先生。
にゃんこ先生いいかもな。
あ、もうマスコットみたいな。
はい、恋じゃなく、
うん。
最初は構えるだろうね、でも。
まあ、そう
です、ね、新手のキューベみたいな。
はいはいはいはい。
で、キューベ太ったとか言うと、あの、にゃんこ先生が、何をみたいな感じ
で。あ、平和。幸せ。
マスコット、あ、そっちの方がいいか。
なるほど。
そうね。
だからやっぱり失恋で、やっぱりペットで癒すみたいなとかあるじゃないですか。
アニマルセラピー、
はいはい、
みたいな。
まずはね。
うん。
そっか。恋よりも、ちょっとその、キューベートラウマをなんとか、
うんうん、
なんとかしてあげようと。
そうですね。
平和な世界に、そう。妖怪とかいるかもしんないけど、
うん、
物のけみたいなのいるかもしんないけど、でも平和になるよっていう。
そうね。
世界に連れていく。
うん
うん
そうね、
うんうん。
ちょっと、三木さやか、夏目で、
夏目友人帳に連れて行く。
連れて行く。転校
転校して、
遺跡、事務所遺跡。
して、にゃんこ先生と、
なるほど。意外と夏目いいかもね。
うん。
夏目。
夏目の方もちょっと影があるけど、このさやかちゃんみたいに、
うんうん、
明るい感じの、
うんうん。
で、中学生か、さやかちゃん。
そう、
意外と夏目同級生とかよりちょっと下くらいの方がなんかこううまくいくんじゃない、
うん
うん、
近所に住んでる明るいおせっかい、
そうそうそうそうそうそう、
妹だと思ってたけどみたいな、そうそ
う、最初はだから恋愛感情がないだけに普通の付き合い方ができて、さやかちゃん高校とかなったら夏目、
うん、
え高 3? じゃあ大学くらいになってんのかな、
うん、
いいじゃない、
いいですね、うん、いいですよ、
決定、
うん、はい、決定しました。
おめでとうございます。幸せになりました。
お幸せに。
はい。
あれこれスムーズに決まりました。
あ、よかった。
はいはい。あとじゃあどうです。ドイツさん誰か。
誰だろうな。じゃあね。
うん。
あ、ソードアントオンラインの、
うん、
あのリズベットっていうあの武器屋のお姉ちゃん。
はいはいはいはいはいはい
は
い。
は割と切なかったなって。あ、でも。リズベット。あ、でももっとこいつっていうのがおったな。
なんだそのリスト、なんだそのリスト、
救わないといけないリスト、
いけないリストでもっとすげえのがいましたね、はい、その子、
ああ、はいはいはいはいはいはい、
まあ、その子はでもまあ結局前向きになったしっていうのもあるんだけど、
武器
やちょっとじゃあ別のやつ言っていいですか、
あ、よ、急に変わった、この子は、は
い、この子は僕が個人的にどう
なるほど
あのじゃあレム、
あ、俺はそれは思ったよ、
はい、
リゼロのレムネ、
うん、これはね、
これはでも使わ
ないとダメなんですよ。
Bパートぐらいの、ね、時間じゃ無理ですかね。
フォークル行きましょう。
誰どうすりゃいいんだろうな、あの子。
結構あの子もね、だあれだよね、お姉ちゃんにちょっと、なんかすまないみたいな、なんか罪悪感みたいのがなんかあんだよね、根っこには。
で、割と尽くすタイプなんです、ですよね。
そうそうそう。尽くすタイプか。尽くすタイプ。で、結構腕っぷしも強い。尽くすタイプ。
何か、
なんか弱々しい子、誰かいない？
弱々しい男の子。
逆に俺、レムはなんか、使命感を与えた方がいいと思うのよ。
この子を守らな
ければ。守らなければ。
え？伸び伸びたじゃないですか。
青いしな。
ドラえもんも、のび太を救うために、
青くなったわ。
あれはネズミで。
のび、のび太とレム。
ちょっと違いすぎるかな。
でも最初はレムイライラすんだよ、のび太に。
まあね、
でも、いろいろ接していくうちに、
優しいとこもありますしね、のび太。
ドラえもんのび太のリゼロから始まる。
新しい劇場版。
そもそもレムが本気出せばもうジャイアンなんてワンパンで殺します。
道具なんて出さずとも。あれ振り回してね。
あ、伸びた。
なるほど。でもそのぐらい頼んない方がでも確かにいいかもしれない。
誰だろうね。
レムエモンですね。
ちょっとあれかもしれないけど、
はい、
まだらめみたいのは。
ああ、そう、あ、なるほど、なるほど。
いいですね。
まだらめは普通にリゼロ読んでてほしいな。
うん、
うん。その本当の転生者
で、はい、そうですね。あの世界にまだらめが行くのかな。
どっちにする？こっちに来させる。こっちに来させたらレムなんかもう知ってる人多いですからね。
そうですよね。
そうですね。
目立つよ、あと。
目立つし。
リクリエイターズみたいになっちゃうもん。
そうそうそうそうそう。
まだらめ
をあそこに持ってって、で、新しい主人公みたいな感じにして。
まだらめってさ、今までさ、そのまあ、原始圏2代目なんかだと、
はい、
いわゆる全部の属性と絡んだじゃん。
う
ん、そのオタクが対オタクになって考え
て、
その、一般の、
はい、
あのオタク興味ない、サキちゃんだったり、
うん、
まあ男の子がいたり、
うん、
あとは、そのロリー、金髪ロリーみたいな、オタク定番弱いキャラみたいな。
うん、そあと妹
と。そう、妹と、はいはいはい。その中に、いよいよ、アニメキャラが出てくるっていう。
うん、攻略キャラにね。
荒れるよ、バカ。
ね、まだらめいいかもな。
レム、なんだろうね。なんか、でもそっか、でもまあ、単純に考えると、2代目になってからのまだらめの方がいいような気するけど、
はい、
あと一期の頃の、最初の原始圏の頃の、ちょっとまだ痛い頃のまだらめとあえてぶつけて。
前世が蛇の頃。
前世が蛇の頃。前世だから異世界だから。何言ってんだみたいな。
もう、いっそのこと、くっちーと。
おお、これは
ダメ度で言うと
ダメすぎない？
俺レムクッチ殺しちゃうよ。もうなんか出会って3分とか3分とかで、
ね、メイド服であります、メイド服でありますな、ほお、
こしゃ
終わった。
でもちょっとレムがなんかそう言い寄られるのが初めてで、ちょっとあら嬉しいみたいになってんのを他のあの大野さんとかみんなが止めるのは見たいです、
ね、絵で、
うん、
あ、結構意外とグイグイ来るキャラ
弱推しに弱そうな気も、
弱いのかな、だから推しが強くてタフなやつ、
諸星当たる。
あれは当たる。
いやだ、それはもう
好きだよ、もう
雷も効かないような男
ね。
ただ角はどっちもあるから、
そうだ。でも相手いるからな、
まあ、
あそこのカップルを離すかっていう問題がまた新たに出てきますからね。うわー、いいのいたんだけどな、今。よかったんだけどな、
ハフで。まあでも結構そうね、そのラインかね。
そうですね、
だから原始圏にとりあえず入れる、
うん、
っていうことなんですかね。
入会してもらって
入部して、
うん、
みんなでコミケ行ってみ、写真撮られまくりだよ。
あ、
逆に一般人のコスプレをするみたいな。
なるほど、それだ、
うん、黒髪のウィッグとか。
どんなの似合うかな。趣旨変わってきた。
僕ショートパンツ履かせたい。
おー、え、ショーパンって何、
あのジーパンの、なんかちぎれたみたいな、うん、
だから
レビーみたいな。
あ、そうそうそうそう、レビー、
そうそうそう
そう、ブラックラグーンの
レビー。ホットパンツ、ホットパンツ。
ああそうそうそうそう、
今それが出てこなくてずっとなんだっけ、ホットは出てきたんだっていいじゃねえかって。ああいう感じね。それに白 T、
うん、
うん、
夏だから
夏込みね、うん、
ちょっといいな、うん、ちょっと
別の話になって、
そうそうそう、うん、このキャラに私服ってのもいつかやります
か、まあ、
下手したら再来週ですよ、
じゃあレモは暫定伸び伸びたでいいですか、ね、
いやこれ見たい、
はい、
じゃあ松崎さんの
僕ね、僕はずっとと言ってる子がいて、はい、
言ってる子が、
そう、この子を幸せにしたいって僕ずーっと言ってる子がいるんです。
はいはい、
トラドラのミノリンです。
ミノリンね。
はい。
はいはいはいはいはい。
あれの子は、そうね、もともと、タイガーが、
うん、
違う、リュウジがミノリンのことを好きで、で、それを付き合うためにタイガと協力するみたいな、なってんですけど、うん、結局、リュウジとタイガがくっついて、ミノリンも実はリュウジに言ってるけど、そこが結局、自分の気持ちに蓋をしてみたいな感じに。
あれ？ミノリンってあのメガネの子を好きじゃなかったっけ？
あ、いや、それが、
あ、違うわ。
だからそれが、あれです。タイガです。
そうだ、そうだ、そうだ。あ、こっちゃなってんな。
タイガがそうです。好きで。
で、メガネの、彼は、
会長を好きなんだよね。そうそうそう。
あれも説明話だな。
いやー、僕はね、あれ、ミノリンをね、だから、ちょっと、自分は大丈夫だよ、みたいな、ちょっと同系、
そうなんだよ。
になるんですよ。
だから、影のある同系なんだよね。
そう。だから、その感情が爆発した時のね、あの感じはね、
なんだろう、ミノリンが、わーって、ほどけてんだけど、
うん、
なんか、ギュッと抱きしめて、
うん、
大丈夫、俺分かってるから、
うん、
みたいな。
そうそうそうそうそうそう、う
ん。無理しなくていいんだよって言ってあげる。
うんうん、
さあ誰だ？
包容力。
包容力。
包容力の。
さ、ステレオで聞こえたもん。
包容力。
包容力。
年上とかになるんですか、じゃあ。
まあ年上の方が。ま
あね、あの子は年上の方がいいと思う。
うん、
年上の方がいいよ、う
ん。だから本当にお父さんぐらいの。不正。
あ、じゃあ俺ちょっと報われない男がいるんですけど。
あら、
誰ですか？
マトウカリアっていう。
はいはいはい。
フェイトゼロの。
うんうんうんうん。
バーサーカーのマスターさんなんで。
はいはいはいはい。
クソかわいそうなんですよ。
うん。
あの人だよね。桜を守るためにの。
うん、はい。自分に呪いみたいな、う
ん。はいはいはい。で、うん、最後まあ報われなく死んでいくんだよね。
結局。包容力ありますよ。
かわいそう同士でくっつけるのか。
ランス、ヘラクレ、バーサーカーつきます。
いや、別に戦いいらねえんだよな。
手に乗らないタイガーじゃん。手乗りじゃないじゃん。なあ、でもなるほどね。ちょっとでもそういう年上、おっさん。
いいおっさん。
あそこまで行くと違うのかな。パトレーバーの後藤隊長とか。
ああ。
海線、山線すぎますかね。
あ、でもなんか、そのライン。
そのライン
そのラインで僕がパッて不正って言って出てきたのが今のところ野原ひろしだけなんで
絵柄違うぞ
ちょっとね違うので、ね、
あとほら不倫になっちゃうから。
ああそうですね、うん、
不倫良くないよ、
うん、確かに
スキャンダルだよ
スキャンダルな
今のご時世
そう、ね
うん、すぐ文春に抜かれるぞ。
甘々と稲妻の
お父さんいや今フリーですからね、
う
ん、
そう
今フリーですから大丈夫ですよ、
うんうんうん。だ結局ね、告白はされたけれどもみたいな感じのね、はいはいはい、原作ね、完結しましたけど、みたいな感じだから、フリーではあるんだよな。
うん。
あっちは、
ヤギちゃん？
ヤギちゃん。
なるほど。
あ
ー。ヤギちゃんとかの方が、割とそういうちょっとぶっきらぼうな、
うん。
感じの。
そうか。
うん。
そうか、そうか。
なんかどうでしょうね。
だからあまり、
あの店通うみたいな。
そうそう。あ、でも俺、ヤンちゃんは忍とくっついてほしい。
ま
あ、
それはそうなんです
よ。それはそうなんです。それはあるの。
それはそうなんですよ。
それはあるんです。うん、
なし。
うまくいかねえな。
なんかパズルがな。なんかパズルが一瞬絵柄合いそうだったんだけど。ね、
そっか、でも優しい感じっていうのはちょっと、突き放すぐらい。
そうね。
の不正。
みのりんね。
不正か。だこのまま結論出ないと、うん、僕っていうことになります。
ちょっと何を言ってんだ。
僕、常々言ってるのは、みのりんを救えるのは俺しかいないっていうのを言ってるんで。
ちょっと待って、ちゃんと順序立ててほしい。
みのりんが人になった時に、誰かこの壊れそうな子を支えてあげるのは誰、作中に誰もいませんね。じゃあ見てる俺ですね。俺なんです。
もうノイローゼじゃない。
だから今どうみのりん支えられるのはもう俺なんで。
よかったよ、お前が、アニメが好きな人で、これアイドルが好きな人だったら結構やばいよ、俺は。
やばいやばい。
俺結構やばいです。
じゃあ暫定で松崎？
暫定松崎？
俺になっちゃうんですよ。
でもこれはすごいリアクション来るよ。松崎で決めたら、うん、はい、いや、この人は松崎さんじゃダメだっていう。とりあえず松崎にしてみる。
暫定ね。
暫定で。はい。リアクションが欲しいから。
はい、ああ、そうですね。
みのりんこのままだと、松崎になっちゃうよ問題。
松崎に取られるよ。
取られるよってのは、取られるよってのはどうかと思う。
あと、レムエモンもちょっと。
レムエモン。あ、俺結構でもいけんね。
面白いですね。
これちょっとライトでも、なんかやりたいね。うん。OK、うん。ちょっとね、今日やっぱいろいろ時間がね、あれで、思いのほか、やっぱ一個一個が、はい、これ、なんか、パンと自分で言うよりは、
はい、
みんなでこうわちゃわちゃ喋るの
が、ね、本当に恋愛相談じゃないですけど、ね、
誰も結構疎いぞこの辺。それこそ何人を幸せにする前に自分が幸せになれ的なね。的なね。
ま, ね、はい、
まあでもそんな感じで、ねはいはい、ちょっとこれ盛り上がったんで、またちょっと、
やりたいです
ね、いずれやりたいですね。はい、ちょっとそのね、いろんな問題も残しつつでした
ね。そうですね。
はい。ということでですね、はい、今回は、報われないキャラを救おうっていうコーナーをやってみました。はい。ということで、エンディングでーす。
はい。
じゃあですね、ツイッターを読んでいきましょう。
はい。
チアガールにちらつく伊藤ライフ先生に納得みたいな感じで書いてるんですけど。うん、前なんだっけ、なんかの話で、チアガールの話。
はいはい、ああ、だから、アニマエール。
ああ。
伊藤ライフがちらつくという、
はいはいはい、頑張れて、はいはいはい、あそれか、
あれはもう擦り込みですわ。
頑張れって言われたらね。
そう、実際そんなに書いてない、
書いてないですよ、多分書いてても一二つぐらいでしょ。
そっからバッと広がってったっていうね、うん、はい。あと上野さんは不器用、うん、コメントあるところでの主張向きだな。確かにあれはツッコミなんか入れながら、
そうですね、
あれ、はい、公式ニコ動で、公式のが、はいはい、確かやってるんですね、
うん、
白衣のない博士キャラは斬新。
あ、確か、
うん、山下は三平さんのストライクゾーンと見た、
うん、
嫌いじゃないですね。なんか冷静そうに見えて意外と振り回されてる、
うん、山下がやっぱ臭くないってかばうところが
変わりましたね、うん、そうですね。
俺結局ね、クローニンが好きなんですよ。気苦労が絶えないキャラ
クター、は
い
は
い、うん、いいですな、
うん、
煙草の1話で早くも若葉のことを意識してるリンがめっちゃちょろいと思いましたが、
うんうん、
そのリンのことを好きになった松崎さんはもっとちょろいですね。
やっと気づいたか、うん、俺がちょろいことに、
だからちょろ松だ。
みんな俺がちょろ松だ。
でもリン
いいっすね。ただあのリンはわかる、
わかるわかる
でしょ、
うん、
あれは、
あれが恋って分かってないのがいい。
うん、そうそうそうそう。
なんか他の子にさ、うん、なんか大丈夫か、お前たちは、そんななってないかとかっていう。
ドキドキしたりとかしてないかみたいなね。
気づいてないんですね。
バカだな
ぁ。もう。
それを恋って言うんだよ。
サンボマスターみたいな。
世界じゃそれを
恋って言うんだ。
分かったか、小松美香子。
なんで三平さんが読めなかった、半年拾え、万年大会。
はいはいはいはい。
また、
キャラは知っていても字面からは確かに難しいかも。
そう。
一般的には難読漢字扱いされる、高梨、小鳥が遊ぶと書いて、もうオタク的には一般教養の範囲内だったりするのも、こういった事例の積み重ねなんでしょうね。高梨はね、でもなんかね、ほら、鷹がいないから小鳥が遊ぶっていうので、うん、なんか、これ割と覚えやすかったんだけどね。
で、綿抜きとか
も。そうそう。4月
1日
か。あれもなんか、 あったかくなったから布団の綿を抜くからとかね、
うん、犯人はねさすがになんかこう入ってきたけど、
うんうん、いやでも僕字面でパッて見た時に多分まだわかんないですね、うん、
無理です無理です、
だからセリフで耳で聞いたら入ってくるんですけど、うん、
字面でパッと出るとない
やえどっちえ何そうそうはまんねんえ何年
なんか4文字熟語感がすごい強いからね、
なるな
んかこのちゃんとした4文字熟語の読みがありそうな感じがするじゃ
ん、なんかラノベのタイトルとかでなんかこう書くけどこう読むみたいな、
あはいはいはいはい、
インデックスみたいなやつ、
はいは
い、
あなんか
新しいやつみたいな、
2つ付けちゃう、
メールガンとかね、
はいはいはい、次行きましょう、はい、今期の暫定3プラス1が決まりました、
教えて、
3はエンドロより勇者、
うん、
かぐや様は小倉接待より藤原千佳、
うん、
ガーリーエアフォースよりグリペン、
あ、
プラス1は 3D 彼女リアルガールより猫耳じゃない伊藤優斗、
うん、
せっかくなのでプラスアルファでサーバルちゃんを入れます、
なるほどね、
早くもねリスナーの方がねプラスアルファ
使いこなしてる、
素晴らしいですね、
いいですね、あこの人も今期の僕の3プラス1プラスアルファは、うん、もう最初にもう宣言してます、
ね、
私に天使が舞い降りたの星野都、
五
等分の花嫁の中野美久、美久もいい ね、これは早くも出れてきたからね、
早かったね、
早かった、
2話
あのキャラ早めに出れると強いよ、
ね、
と上野さんは不器用の上野さん、
はい、
でプラス1として、上野さんは不器用の田中くん、
うん、
そしてプラスアルファが、うん、あこれ同居人は膝時々頭の上のハルちゃん、
ハルちゃん、
二次元小動物愛好家としてはハルちゃんはつない、
うん、
確かにハルちゃん見たら、
うん、
動物枠
いや
ベータがいるなって思いましたね、
クソ可愛いっすねハルちゃん、うん、太郎もいいんだけどな、
あ、あの
横の犬、
犬、はい、いいね、
二次元小動物愛好家っていう単語があるんですね、
そういうプロの人です、ね、
それこそこれもなんかカタカナでなんかはい、じゃあ次、僕の2019冬アニメ3プラス1カッコ暫定は、うん、1エンドロより名、水瀬祈り、渋いまで書いてますね、うん、笑顔の大化より結城ソレイユ、花森弓里、さん、
はい、
笑顔の大化よりリリーエアハート、これは長久結城さん、
うん、
約束のネバーランドよりノーマン、うん、内田真彩さん、
あ、がプラス1、プラス1ね、
はいはい、今期3プラス1エンドロマオ、
うん、
煙草律、魔法少女特殊戦アスカより大鳥居アスカ、
うん、1
話まだ未定ですっていう、
あ、まあ、
暫定でもまだまだこう手の内を明かさない
暫定だ
け狂いっぽいですね手の内を明かさない、
いや勝ち負けないから、
ハグプリ最終回が素晴らしかったので誉れ話ではなく三瓶さん総括聞きたいです、
ハグプリ
話題になってましたよね、ハグプリキュアで出産
シーンが、
まあ、だから今より何年後みたいな話にリーパーと言って、でもね良かったですよ、僕本当にがっつりプリキュア見るの本当なんあのシリーズ化ぶりだったんで、うん、なんかこう最終回のそのでまあ過去にもあったのかもしれないけど、ちょっと今回はお別れをするっていうちょっとテーマがすごくあって、本当最終回の前半とか通常オープニングじゃない感じで卒業式感があって、うん、すごく良かったですねこれは、うん、でなんか今まで出てきたキャラもほとんど総ざらいで出てくる、
はいはい、
で別れでまた未来で出会うみたいなのもあってね、うん、非常に良かったです、うん、ハグプリ、うん、誉れが良かった後でですね、
はい、
まあ、こんな感じでいろいろ Twitter やメール送ってくださればと思います、
はい、
でライブ情報なんですが、もうこれ5月までスケジュール出ました、
はい、お
でまず、一番近いのが3月10日日曜日、
はい、
中野、440スタジオでいいのかな、
ね、はい、
はい、こちら、二次元再退社の夜ライト、いよいよ10回目、うん、10、Cパートより愛を込めて、
はい、
会場13時、開演13時半、終演16時、うん、で予約1500円、当日1800円で、こちら入場は予約者優先で整理番号順となりますということで、はい、これはもうチケットのフォームができてます、
はい、
はい、ということで、
スタジオが中野ブロードウェイの4階
です、ね、
にあるスタジオです、
はい、なのでまあ、ぜひチケットまだ予約してない方は早めに予約していただければと思います、
はいはい、
もうちょっと割と間もなくみたいな感じにもなってるみたい
な、ね、あまり広い会場じゃないので、
そう
うなんです
よ。そうね。はいはい。
お早めに。
よろしくお願いします。はい、そして、4月14日日曜日、はい、こちら、阿佐ヶ谷ロフト A のメインホールで、
はい、
こちらトークライブ、二次元再退社の夜第9夜、こちら本編ライブですね。
はい、
こちら、嫁スタというタイトルでやらせていただきます。
はい、
そして会場が11時半、開演12時半、終演が15時半予定、
はい、
前売り2000円、当日2500円、共に飲食代別、要ワンオーダー500円以上。そしてこちら前売りは E プラスで、2月9日の土曜日10時より発売開始ということで、
はい、
もう始まってるのか。
発売されてますね。
はい。
はい。ということなんですけども、これゲストが3月に発表します。
はい。
で、これなんで3月に発表するかっていうと、まあ、いつも見に来てるくれる人たちに、うん、早めにチケットを予約してほしいという。
そういうことです。
これなぜならば、割とこれゲスト発表したら、
多分即、
結構、様子見てたら、
はい、
チケット売り切れちゃうんじゃないかな、みたいなところもあったりするのでですね、うん、ぜひぜひこれは。
これは、来といた方がいいです、
ね。早めに。
これを聞いてる人は、来た方がいい、
うんうん。
お願いします。
お願いします。
そしてこれ5月の12日なんですけれども、うん、
はい、
これも、日曜の昼です。まだ時間は、はい、高岸さんでは出てないですけれども、
はい、
これは二次元再退社のライト、11、11回目ですね、
はい、
こちらを阿佐ヶ谷ロフト A の、はい、こちらも初のメインホールでちょっとやってみようかなということでライト、
はい、
はい、なのでこちらね、まあ、詳細はまだちょっと出てないですけれども、うん、一応5月の12日の昼にやるということでスケジュールを開けといてもらえたらなという感じで、はい、やりたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、そしてこの番組のなんか知名度を上げるため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、前売りは二次祭のブログでも全部、はい、リンク貼ってますんで、そっちからも買えるんで、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで第163回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでね、なんかね、報われないキャラね、
はい、
俺これちょっとニュアンス違うんだけどね、
はい、
俺ヒカルの子のね、はい、三谷とあかりちゃんってちょっと一時期ね、一時期同人誌でちょっとこう暗い恋愛にハマってた時期があって、ちょっとこの二人はヒカルがほら抜けるじゃない、
はいはいはいはい、
部活の、で一瞬行き場をなくす二人じゃない、
はいはい、
そこでなんかこうお互いがなんかね、なんかこう語弊があるかもしれないけど、お互いを傷つけ合うような感じで付き合って、でも最後ハッピーエンドになるみたいな俺が絵が描けてたら多分そんな同人誌が描いてたような気がする。なんか文学的同人誌にハマってた頃で、
あかりは光るとじゃなくてっていう、
うん、
まあ、でも
一夜の過ちみたいな感じの、
まあ、でも光るにはアキラがいるからな。
俺は最派だけどな。
あ、
こいつらあかんわ